We are the creation Lord of Life. Internet Radio. Okiraku Channel. Produced by Jinsei Joe Shouju.
はい、こんにちは。人生上昇塾足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
いやいやいや、調子悪くてね
毎日暑いですもんね。
何これ、夏バテも始まってんのかな。
あれ、窓開けて寝てません？暑うて、
うん、もうとりあえず汗かくよね。もう
寝冷えとか逆にしてるんか分かりませんね。
そうですよ、もうスタミナ取らなあかんとか思っててんけど、なんかもう食欲もなくなってきてね最近
スタミナ言うたら、もう久しぶりに天一行ってきましたよ。
天一言うて分かる人は少ないで。
あ、そうですかね。
ちょっとちゃんと説明してくださいよ。
いやいや、京都発祥の天下一品のラーメンですよ。
天下一品っていうラーメン屋があるんですね。
そうそう、あのベッキーがねコマーシャルやってますよね。
あ、今全国ネットなってんのかな、ラーメンも。
あ、この前ね店舗検索したら全国になってましたよ。
あ、ほんま。
うん、
まあ濃いラーメンやね。
まあ濃いというかね、他に類を見ないまあ僕の中ではあれはラーメンじゃないんですけど。
そう、ドロドロっとしてて、あれ面白いね。あれ僕も初めて食べたんで、20代ですよ。
はいはい。
梅田の1店舗目がうちの事務所の近所でね、
うん、
天下一品ってのができてるぞと思って行ったんだけども、こってりちょうだいって言ったら、このなんやろ、ほぼ麺と一緒にスープがお箸で上がってくるみたいな。
箸がね立つんですよあれ。
なあ、
もうねドロドロ通り越して、
なあ、すっごいよね。あれ本当にラーメンというか、あれは天下一品という食、
そうそう、
料理だわね。あれね、
もうあれで一つのねカテゴリーになって作れますよ、
ほんまやな。で、うん、行ってきたん？
今日ね、今年初めて行きましたよ。
今日行ってきたんや。
今日ね、
ああ、どんな、
もうね好きすぎてね、うん、そう簡単には行かれへんんですよ。
あ、君はな、
もうすごいリスペクトしまく
って。あ、俺のインディアンカレーみたいなもんや。
あ、そうかもね。何かね特別なもんがないと。
そうなんや、今日何があったんや。
いやいやまあ今日はこの収録に合わせてということで。
そういうことか。
ええ
ー、やっぱり こってりですね。やっぱり
僕こってりしか食べたことないですよ。
あ、そうや、俺もそうや。
なんか、うん、あっさりとかね、こっさりとかわけのわからんなるけど、
こっさりはやめてほしいよなあれ。
なんかね、
いや分からへん
よ。いやいや、元気出ましたよ。
ああ、そう、やっぱりか。
はい、
あれはやっぱり餃子をつけたりするの？どうでもいい話だけど。
まあね。
ライスです。ライス話してるんちゃう。ラジオやからね一応これね。
そうですよね。
ライスは絶対つけなあかん、あれは。
ライスを最後に、スープの中に入れるんですよ。
ああ、君は入れる派やねんな。
そうそう。
これはかける派やから。
あ、かける派ね。
うん、俺はそうよ昔から。
うん、入れるか。
もええすいません、ラジオお聞きの皆様。
はい
はい、あのね、天下一品っていう、あの、まあネットで調べてもらったら、
うん、
今全国ネットでね、まあもう僕も50、僕ら超えてるんでね、
うん、
そろそろこってりもきつなってきたと思うんですけども、
いやいや、
やっぱ一生こってりにしときたいっていう味だよねあれね。
そうそう、
うん、だからできたら僕はネギネギを大盛りにしてほしいな。
今ねトッピングとお金入りますからね。
そうやね、昔も何本やってもただやったからね。
そうそう、
うん、ぜひこのそろそろ始まるこの暑い夏、天下一品こってりラーメンでですね、
うん、
ぜひ乗り越えていただきたい。
そうですね、
と思っております。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は京子さんからいただいたご質問です。お願いいたします。
はい、こんにちは。いつも楽しく聞いています。観念浄化を日課にしてからかなり心が軽くなってきました。昨日 はっと気づいたんですけど、自分らしさも観念なんですね。何十年もないものを探してたなんて、おかしくて大笑いしてしまいました。まだ気づいていない観念がもっとありそうなのですが、ぜひヒントをください。はい
はい、ありがとうございます。そう、自分らしさも観念である。
うん、
これね、なかなか素晴らしいですよね。
ああ、そうですよね。
うん、これ本当にね、こうおかしくて笑ってるっていうことですから、
うんうん、
スパーンとここ気づいたんだと思うんだけども、
ね、気づきあると笑ってまいりますよね。
そうやね、
うん、
ね、自分らしさだとかね、
うん、
自分探しだとかね、
はいはい、
よくよく考えてみるとですよ、
うん、
とんでもないおかしな話なんですよ、これね。
そうですよ ね、
今この瞬間ここに存在するよね、我々は。
うん、
だからこれが全てじゃないですか。
そうですよね、
これパーフェクトでしょ、
うん、
これが何もないじゃないですか、
うんうん、
ね、そこにですよ、この自分らしさなんてね、はいはい、そんなものを持ってくるからややこしくなるわけですよ。
そらね、ないもん探しまくるんですもんね。
もうここにいるもん
ね、え、探しようがないですよね。
いるもんね、これは自分らしいとかね、
うん、
あかんあかん、あれは自分らしないとかね、
はいはい、
これももう毎回言うけど、さじ加減一つじゃないですか、そんなもんは。
そうですよね。
もうここにおるもんしゃあないやんって話ですよ。
ねえ、
そうそう、だからどんな自分であったとしてもですよ、
うんうん、
その瞬間それしかないんですからね、
うん、
そのままで自分以外の何者でもないわけで、
はいはい、
どこ探しに行くねんっていう話ですわ、ほんまに。
ねえ、でも探してる時は分かりませんからね。
なんかね、本当の自分がどっかにあってね、うん、
そうそう、
うん、そいつと出会ってこう抱き合うみたいなね、
うんうん、
うん、会いたかったよみたいなね。うん、そんな感動的なことがあるんじゃないかと。僕らも自分探しの旅とかやりましたしね。
やったですよね。
どこ行ったんやろ、1週間ぐらいどっか行ってきたと思うんですけどね。何を目指してそこへ行ったのか分からないけども、
でもなんかかっこいい感じしますよね。
なんか 旅がしたいね、
うんうん、
時があったよね、
なんかね、
そうそうそうそうそう、
ロマンチックみたいな、
なんか分からへんけどね、
うんうん、
うん、で、まあそもそも何者かになることも、
うん、
まあ、自分を探すなんてことも必要がなかった、
はい、
うん、と言いますかですね、まあそれ自体がですね、
うん、
この迷いの原因であったりですよ、
うんうん、
苦しんだりする原因になってたんですよね。
そうですね、で
このままじゃいかん、なんとかせなあかんっていうね、そのスタート地点がね、
うんうん、
もうこれまた間違ってるわけですよ。
もうこの超自我ちゃんがね、
そうそうそうそうそ
う、うるさいですからね。
あ、もうね、大変なんですよ本当にね。うん、だからよく言うんですけど、今この瞬間に生きている、それで満点ですと、
はい、
あとはね、おまけのようなものであってですね、
うんうん、
あってもいいですし、
うんうん、
なかったらなかったでええと。
そうですね、
うん、そうそうね、あのセミナーでも僕グリコの話ちょっとさせてもらいましたけどね。
あ、おまけの話ね、
そうそうそうそう、
はいはい、
もう我々グリコ世代っていうかね、
うんうん、そうですね、
グリコのキャラメル買ってーな買ってーな言うてね。
あれね、おまけが欲しかったんですもんね、
う
ん、
そうそうそう、まあ、キャラメルもまあ甘いしうまいけどもね、
うんうん、
やっぱりなんて言ったってこの男の子女の子に分かれてるこのおまけ、
はいはい、
うん、欲しさにね、まあ、グリコちょうだい、うん、買ってちょうだいってやってたんですけどね、
うんうん、
誰もがまあ一度はね、あの口にしたことあると思うんですけどね、
はいはい、
まあ、キャラメルはあれはあれでうまいよね。
僕なんか人にやってたの気にしますね。
そうだいな。
1個ぐらい食べてあとはなんかもういらんみたいなんで。
そうそうそう、まあさっき言ったけど、まあグリコってなんで流行ったか言ったら、まあ、うん、キャラメルはそこそこやねんけども、その上についてるおまけが、
そうですね、
みんな欲しがってたわけですよ、
うんうん、
だからおまけにこの熱中するようになってね、
はいはい、
グリコもどんどんどんどん売れていくんですけどね、
うんうん、
逆に言いますとですよ、
はい、
このおまけがついてないキャラメルなんで興味が誰もない。
そうですよね、
ね、キャラメルって売っててもですよ、
うん、
誰も欲しがらへんわけですよ。
そうそう、
だからね、未だにグリコって売っててね、
はいはい、
未だにちゃんとおまけがついてるんですね。
今売れてるんですか、あれ。
あれ売れてるらしい、
子供の間で。
もうね、おまけのクオリティがどんどん上がってるみたいね。
ああ、そうなんですか。
そう、この間ちょっとネットで調べてみたけどね、
うん、
なかなかハイクオリティやったよ。
飴の質も上がってるんですかね。
飴キャラメル、
飴のキャラメルの味
どうやろうね。
それとも変わらんと。
そうやな、多分変わってないじゃん。だからまあはっきり言っておまけがなければね、
うん、
グリコってのは売れなくなってしまった。
うまいね、
うん、で我々の人生もですよ、
はいはい、
いつの間にかこのグリコそっくりになってきたんですよね。
そうですね。
そうそう、もうね、何を考え、どのように生きるのか、
うんうん、
これ、ドゥーイングって言いますけどね、
はいはい、
これが人生の目的になってしまいましてですね、
うんうん、
も
う
生きていること、
はい、
存在することなんてね、ビーイングですよね、
はいはい、
ビーイングにはこの当たり前の話やから、
うん、
も
う
そんなものを興味ないわと、
うん、
いうふうになってしまったわけですよ。
もう条件付きでないと評価されませんもんね。
そうそう、だから点数をつけるとキャラメルは0点やねんね。もう
そうですね。
でおまけの点数が全てになるわけですよ、
うんうん、
だからこの頭がええかとかね、
うん、
美しいかとかさ、
スポーツができるとかね、
そうそう、若々しいか健康かとかね、
うんうん、
誰かに愛されてるかとかさ、
はいはい、
恋人はいるのかとか、
うん、
嫁はんとうまいことやってるかとか、
うんうん、
仕事やりがいがあるのかとかね、
ね、
いつもワクワクしてんのかお前とかねまあね、いろいろあるわけなんだけども、
うん、
そういうのをどんどんどんどんクリアしていってね、
はいはい、
点数を加算していってね、
うん、
でまあグリコをキャラメルが0点ですから、
うん、
存在 してること自体は0点なんでね、あの長寿的には、
はいはいはい、
なんとかこのおまけでね、
うん、
人生のステータスを上げていこうというね、
はいはい、
うん、いうことをずっとやっとるわけですよ。
切りないですよねこれ、どこまで行っても
おまけやからね、
うん、
おまけはどこまで行ってもおまけやし、うん、だからもう100点満点なんかなれへんのよ最初から。
ありえませんよね、
そんなもん絶対にありえへんわけですよ。
でも取れる思って頑張りますもんね。
そうそうそうそう、だからね本当にね、うん、お疲れ様なんですよ
ほんまね
我々は。
ああそうですね、
生きてるだけで大変、
うん、
だからね本当にご苦労さんというかね、
うん、
生きてるだけですごいって僕は本気で思ってますからね。
はいはい、
よく皆さんこんなおまけをね蓋開けてわーちゃー言うてね、これはかー言うてまた違うおまけをね、
うんうん、
探して努力するなんてよくやってる
、うん、やってたから言えるんですよね。
そうそう、我々もね、
うん
うん、だから観念の雲をねドーンと突き抜けちゃってね、
うん、
分別心が落ちると、
はい、
このおまけとグリコのこの常識がひっくり返っちゃうわけですよ、
うんうん、
ですからおまけのドゥーイングっていうのはね、
はい、
まさにおまけ、
うんうん、
ここ0点、
うん、
で、ビーイング今この瞬間ここに生きてるぞっていうのはね、
はいはい、
これがもう100点満点なんですよ、
うんうん
うん、ですから何を考えて、
うん、
どのように生きるのかということに対してですね、点数をつける長時間がいない、
うんうん
ね、だから
そうです、ね、
おまけが0点というのは点数をつける自分がもうおらへんということなんですよ、
うんうん
うん、そこにね、
はいはい、
だから、ピッカリが若く見られている、
うん、
0点、
はい、
いやそれは見る人がおるだけで、
そうですね、
それが人生のステータスで、それで上がったり下がったりするわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
うん、そうやろ。
まあ、楽しんでますけどね。
そうそうそう、だからおまけは楽しいもんであってさ、
うん、
踏みしめて苦しむもんじゃないわけじゃないですか。
そうですよね。
そうそう、そんなもんね執着したらねしんどいだけ、
うんうん、
だからもう生きてるだけで満点だっていうね、
うん、
ところにいてですね、
うん、
おまけはおまけで楽しんだらいいんですよ。
そうですよね。
そこに人生をかけるから大変なことになるわけですよ
確かにね。
そうそうそうそう、だからね、この先ほど今日いただいた京子さんの自分らしさっていうね、
うんうん、
これももちろんおまけなんですよ。
はいはい、
うん、あの自分らしく生きなければいけないとかね、
うんうん、
どこなんか分からんけども、それは長寿がちゃんにとっておまけだったということだよね、うん、
はいはい、
それに気づいて大笑いしちゃったっていう話なんで、はい、それはすごく良かったなと、
うん、
いうことでございまして、
はい、
せっかくですのでね、ちょっとヒント遅れ出ないかいっていうお話もありましたので、
はいはい、
ちょっとセミナーであの透明なる観念というね、
うん、
シリーズがあるんですよ、
はい、
まあ透明なる観念って言葉通りですけどもね、
うん、
この人間業界ではもう当たり前のこと、
はいはい、
ね、自分らしく生きるなんてね、
そうですね、
うん、まあ、誰も疑わないわけですよこんなもん、
うんうん、
それがいいに決まってるっていうね、
うん、
まあ、人間業界の常識ですから、
うん、
これを気づく人はなかなかいない、
はいはい、
ですので我々も塾の中ではですね、
うん、
それを透明なる観念って呼んでるんですね、
うんうん、
で今からですね、
はい、
こうやって浄化するんだよという、 感じで、
うん、
まあ、あのセミナー160名超える人たちがね、
はいはい、
春に来ていただいたんです、
はい、
うん、でね、今度はこの間ほら実験あったじゃないですか。
あ、やりました ね、
ね、スカイプのテレビカメラ、
はい、
で5人が集まってね、
うんうん、
ビデオ会議みたいなのやってみたんですけど、これがなかなか
バッチリでしたよね。
バッチリやったね。
うん、臨場感たっぷりで。
そうそうそうそうそう。でですね、10名までがいけるらしいので、
はいはい、
これからですね、もちろんリアルセミナーもやるんですけども、
うん、
このスカイプを使ったビデオセミナーっていうのもね、
はいはい、
やってみたいと。
もう近々、来月、
もう夏
ぐらい、
7月ぐらいにもやりたいですね。
うんうん
うん、で、どういう風にやるのかなと思ったら十分できたんでね、実験1時間ぐらいでみんなでワイワイやってみたんだけど
そうですね、
全然できるよね、
全く普通に
普通にね、
はい、
だから、まあその前哨戦ではないんですけども、
うん、
ちょっとラジオでね、
ね、
みんなでやってみようと
ちょっとこれ映像がない分ねちょっと厳しいもんあるけど、
そうそうそうそう、ただね、透明なる観念私が読み上げます。
はい、
一つずつですからね、もちろん、例えば、うん、私が幸せにならなければいけない、
はい、
と観念を読み上げた後にですね、
はい、
胸に手を置いたままですね、
うん、
皆さんはね、
はい、
頭の中で幸せにならなければいけないってね、一度ね頭の中で復唱してみていただきたい、
はい、
ですよ、
はい、
ね、それをね、まあ、約5秒ぐらい取りますので時間、
うん、
幸せにならなきゃいけないんだっていうね、その言葉からにじみ出てくるこの想念エネルギーっていうのがあるわけですよ、
うん、はい、
誰々に言われてこう焦りがあるとかね、まあ、人によっていろいろとそういうエネルギーあるんですけども、うん、それをね、言葉の意味を考えるとしっかりとこの出てくるのでね、
うん、
約5秒感じてみてください、
はい、
で、その後私がはいと声をかけますので、
はい、
ついてこのラジオを聞いてる皆さん、ピッカルさん筆頭にですね、
はい、
幸せにならなければいけないと声に出してワークをしてみる、
はい、
ですね、
はい、
はい、ジョーカーワーク、ハートロケットでも鶴さんのですね M2 テクニックでもどちらでも結構でございます、
はい、
やってみたい、
うん、
10分
10分ぐらいですね、
約10分なんですけどね、
はい、
やってみていただきたい。その10分後、10分ですからそんな大したことはないけども、ちょっとこの今と10分後は違うよって雰囲気になってるはずですので、
うんうん、
ぜひね皆さんいいですか。
はい、
じゃあ行きましょう。
はい、お願いします。
はい、お願いします、
はい、
幸せにならなければいけない、はい、5秒感じてみてください。はい、
幸せにならなければいけない、
はい、ワークそのままやってみましょう。不幸になってはいけない、頭の中で復唱して感じてみてください。はい、
不幸になってはいけない、
幸せになるのは良い、はい、
幸せになるのは良い、
不幸になるのは悪い、
不幸になるのは悪い、
成功しなくてはいけない、はい、
成功しなくてはいけない、
敗してはいけない。はい。
失敗してはいけない。
成功するのは良い。はい。
成功するのは良い。
失敗するのはダメだ。はい。
失敗するのはダメだ。
完全でなければいけない。はい。
完全でなければいけない。
不完全ではいけない。はい。
不完全ではいけない。
完全は良い。はい。
完全は良い。
不完全はダメだ。はい。
不完全はダメだ。
善人にならなくてはいけない。はい。
善人にならなくてはいけない。
悪人になってはいけない。はい。
悪人になってはいけない。
善人は良い。はい。
善人は良い。
悪人はダメだ。
悪人はダメだ。
愛さなければいけない。はい。
愛さなければいけない。
憎んではいけない。はい。
憎んではいけない。
愛するのは良い。はい。
愛するのは良い。
憎むのはダメだ。はい。
憎むのはダメだ。
価値がなければいけない。
価値がなければいけない。
無価値ではいけない。はい。
無価値ではいけない。
価値があるのは良い。はい。
価値があるのは良い。
価値がないのはダメだ。はい。
価値がないのはダメだ。
仕事をしなければいけない。はい。
仕事をしなければいけない。
遊んではいけない。はい。
遊んではいけない。
仕事をするのは良い。
仕事をするのは良い。
遊ぶのは悪い。はい。
遊ぶのは悪い。
人の役に立たなければいけない。はい。
人の役に立たなければいけない。
人に迷惑をかけてはいけない。はい。
人に迷惑をかけてはいけない。
役に立つのは良い。はい。
役に立つのは良い。
迷惑をかけるのは悪い。はい。
迷惑をかけるのは悪い。
生きなければいけない。はい。
生きなければいけない。
死んではいけない。はい。
死んではいけない。
生きるのは良い。はい。
生きるのは良い。
死ぬのは悪い。はい。
死ぬのは悪い。
はい、お疲れ様です。
はい、
ゆっくりやったんでね、何個ぐらいかな、だいたいね1分あれば4つできるんですよ。
うん、
ですから10分で40関連、
はいはい、
ね、10分で40も飛ばしちゃうことができると、いうことなんでね、もう単純計算したら、1時間あれば240。100もやるんですかみたいなことを言うけども、
100は半分ですね。
30分かからんのですよ。
そうですね、
そうなんですよ。だからね、やってみたらなんかあっという間やなって感じで、
こんなにゆっくり間取ってませんよ、
普段はね。
だからもうちょっと早いですよね。
もうちょっと早いね。
うん、
だから今日はその、まあ、セミナーでもやったんですけども、その言葉に乗っているその想念というエネルギー、事務的にやっちゃうとね、もうバンバンバンバンこう言葉を発してやってるだけになっちゃうのでは
い、はい、
だから愛さなければいけない、ね、その言葉のじわーっとこう勝手に出てくるんでね、愛さなきゃいけないんだっていうね、そういう思いっていうのがあるので、これがね、関連浄化ワークの、一番このその浄化するというかね、外に放出するというものであるので、ちょっと、あえて時間を5秒取ったんですけど、まあ人によってはここをじっくりとやりたいっていう人は長くしていただいてね、
はいはい、
それも自由自在にやっていただければいいかなと。
もう今これだけでもね、
あ
くび出まくりでしたね。
ねえ、
もうなんかドーンと体きてますよ。
もうドーンとこう静かになるでしょ。でボーっとなるでしょ。
そう、そうなんですよね。
だから多分今聞いて聞きながらやってくれた人いっぱいいると思うんだけど、だいたいほとんどの人がね、このたかが10分でね、
そうですよね、
ドーンと落ちる、で思考がわーっとなったのが静かになるね、でだいたいみんな眠たくなるっていうよね。
なんか10分間できない人もいるかも分かりませんね。
眠くてでもこの間、極楽セミナーで3時間やったもんね。
3時間でしたけども、途中落ちてましたもんね、何回か。
そうやね、まあピッカリちゃん大阪と名古屋とね続けて2週連続完走したからね。
あの、いや、名古屋は頑張りましたよ。
いや、頑張っとったね。そうそう、だからね、結局、なんや今からやるんや言うと億劫に感じるかもしれませんけども、いざやりだしたらね、こんなもんね割とパッと終わっちゃうんですよ。
そうですよね。
そうそう、やるまでをいろいろ考える。やろうかな、やる前かな、さっきご飯食べてからにしようかな、このビデオ見てからにしようかな寝る前に時間持っていこうかなとか考えるからね、体操になってしまうわけで ね、いざやりだしたらこんなもんあっという間ですよ。これを例えば10分で40もいけるわけですから、
はいはい、
朝間って言ってね、朝の関連浄化ワークの略称ですけども、朝たかが10分、これに取っていただくだけでね、もう一日全然違いますからね。
そうですよね。
朝ピシッとここに、無思考ね、マイホームっていうところを明確にして、あとは全部思考雑念妄想なんだっていうのを朝確かめてね、
はいはい、
一日がスタートするとまたこれは一日、やる、ね、 高麗の豚まんじゃないけどね、うん、ある時ってあるやん
ありますね、
ない時っていう、ほんま明確に違うからね、
うんうん、
ぜひね朝10分40個、まあ30から40ですね、
はい、
朝やってみてください、
うん
うん、そうするとね一日ね、気持ちいい一日を過ごせると思います。
そうですね、
うん、今言ったようにね、京子さん、まあ自分らしく自分らしさっていうのももちろんこの観念ですけども、うん、最後に、まあ、最後にね、生きなければいけないなんてね、
はあ、はいはい、
生きているのに生きなければいけないとこれいかにと、
ほんまですね、
死んでもいないのに死ぬのが悪いとはこれいかにと、
うんうん、
だからどうでもいいことを考えとるということですよ、自我っていうのはね。
なるほどね、
そうそう、こんなもんいりませんと、
でなんか答えみたいな見つかったら喜びますもんね。
そうそうそうそう、答えたってそれは思考で作り出した問題があって、
うん、
先に問題を作って、
そうですね、
で答えを探してるわけでね、
うん、
最初からいらんかったっていう話でしょ。
はいはい、
そうそうそうそう、だからねもうね、もうちょっと用意してた観念半分もいきませんでしたけど、
うん、
例えばこの責任感がなくちゃいけないとかね、
挨拶しなければいけないとか、
そうそう、嘘をついてはいけないとかね、
はいはい、
皆さんそれはモラルとしてはその通りだと思うけども、
うん、
ルールがあるということはね、
うん、
ルールを守らない自分が先にいるということですから。
そうですよね、
なんぼ悪いとかとにかく言ったところでね、
うん、
その自分はいるということですわ、結局のところ
やってますから。でも
そうそうそうそう、うん、健康でなくてはいけないってそりゃそうですよ、
うん、
それはいいですよ、
うん、
病気にもなっちゃいますよ。
ですよね、
うん、風邪もいけば病気にもなる、
うん、
これいけないって言ったら仕方がないんですから。
そうですよね、
そうそうそう、だからね観念に支配されている自分の中にいる超自我に支配されている人生からドーンと抜けて、
うん、
その時その時の今考えればいいわけですよ。
はいはい、
あや病気だ、病院行こう、
うん、
別にそんなもんね、半年前から病気になっちゃいけないなんてね、考える必要はないじゃないですか。
そんな人が病気になったら責めますもんね、自分を。
そうそうそうそう、
病気になった自分をね、
そうそう、で結婚しなくちゃいけないわけでもね、そんなこともないですしね、
うんうん、
特別でなければいけないとか、ポジティブでなければいけないとかね、
うん、
自由じゃなきゃいけないとか、まあ、いろいろあるわけですよ
大変ですね、
ですからね、山ほどあるこの透明なる観念、
はい、
ぜひねこれは、今ちょっと僕とピッカルちゃんが実践しましたけども、
うん、
ぜひね自分一人に静かになっていただいてね、
うん、
どういう観念を握っているのか、
はい、
ぜひ内観してこの、ね、ラジオ終わってからでも、
うん、
続きをやっていただければなと思います。
はい、
はい、本日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。